ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
はい、皆さんこんにちは、ミヤコーチです。今回もですね、引き続き、日高さんに、婚活のこととですね、ご自身のお仕事と、はい、今まで前編、あと中編、今回は後編なんですけども、その辺のところについて、お話を伺っていきたいと思います。前回はちょうどネット婚活で今の彼と出会って、で婚約された。ただその婚約するときに、3ヶ月期間を決めて、
はい、
で出会いを続けていって、だいたい30名以上ですかね、いろんな方にお会いして、で、お断りした方もいたりとか、で今回の彼、今の彼に出会ったのもそうなんですけど、その出会えたのはやっぱ自分がどういう人間なのかとか、自分っていうのはどういう人生とか、どういうライフスタイル、ライフテーマを生きたいのかっていうのが明確になっていて、はい、でそれを彼に話して、彼のライフスタイル、ライフテーマというのも伺えて、で、あ、またそれだったらいいわってことで、
はい、
でお付き合いをして、スピード婚約というか、
いや、そうですね、
に至ったってことですもんね。
はい、
はい、
そうなんです
よ。あ、ということだそうです、皆さん。はい、私のクライアントさんでも、
はい、
やっぱ今までは婚活、いろんな方たちやってきたんですけど、男女の違いとか、はい、コミュニケーションとか、なんていうんですかね、その男と女のここが違う、あれが違うとか、いろいろとやるんですけども、はい、やっぱりね、うまくいかない方とうまくいく方が出るんですよ。はい、で、じゃあ人生、未来どうなりたいのって聞くと、とりあえず何歳で結婚して、とりあえず子供がどうで、とりあえずお金は年収このくらいある家庭 でとりあえずみたいな、なんだとりあえずって、それはそういう方でいいと思うんですけど、
昔の私のよう
なそうなんですよね。やっぱただ違うのは、本当にクライアントさんでも、うまくいくな、あ、この子はやっぱ違うなって子は、自分のライフスタイルがこういう風に生きたいですとか、
はい、
こういう風な人生を生きたいですとか、それが元にあって、じゃあ今何したらいい、じゃあ今どういう人がいいのとか、
はい、
そこがあるかないかでだいぶ変わってくるなっていう感じだと思うんですけど、
そうですね、
日高さんの中で、ちょっとインタビュー前にいろいろ聞いたんですけど、
はい、
結婚を意識し始める前に、はい、その仕事でしっかり自立をするとか、
はい、
結構あれですけど、稼ぐこと、
はい、
お金を作るとか、
はい、
で、仕事をご自身で作るとか、
はい、
で恋愛はその後にっていうのがあったん
ですよね。そうですね、自分が自立してないのに、なんか依存しそうでダメだなと思って、その過去のダメな人を引き寄せた状態だと、やっぱり同じことの繰り返しだから、やっぱり失敗して学んできたので、もう次こそやっぱりちゃんといい人と結婚したいし、結婚がゴールじゃなくて、その先のライフスタイルを一緒に、もうおじいちゃんおばあちゃんになるまで楽しく過ごすが最終ゴールだから、じゃあそうなるためにはどうしたらいいかって思って、やっぱり自分で自立していることが、特に精神的にもそうだし、お金があるからこそ結構ちょっと安心したりするところもあったり、でも個人でやってるから絶対 100% 安心ではないんですよ、やっぱり波がありますし。だけど、そのきつい時とかでも、なんか一緒にこの人なら、なんか変なし、こうどん底な時でも一緒にやっていけるから大丈夫みたいな。
そこ大事ですよね。
そうです、そういう人も良かったなと思ったので、 あれば、なんだろう、まあ、仕事で選んだわけじゃないけど、一回やっぱり苦労してる、その飲食をやってて、生態業界に、はい、年上なんですけど、
いくつぐらい上ですか？
もう10個上なんですよ。
そうなんですね。
そうです、そうです。はいはいはい、でもその本当に生態業界に40で入ったぐらいの方だから、
はい、
やっぱりこの年代で仕事変えるってすごい勇気いることだ。
そうですね。
そうなんです、男性特に、うんうん、まあ、女性でもそうですし、だからそういう苦労をしてきた人っていうのもすごいなと思ってて、人としてもやっぱ尊敬できるので、うんうん、この人は大丈夫だろうなと思って、何をしても一緒にやっていけるかなっていう、うん、ところでした。
なるほどですね。あの、日高さんの好きな食べ物がいちごっていうことですか？あと、なんかされて嫌なことっていうのが、
はい、
こう細かいことを言われたりされたりするのが嫌っていうのをちゃんと彼にもなお付き合いする前というか伝えてたってことですよね。
そうですね。やっぱりその自分の取扱い説明書じゃないですけど、
うんうんうん、
その自分で向き合った時に何が好きとか、うん、こういうことされたらイラッとするなとか、うん、こういうことされると嫌だなっていうのを、うん、もう書いてたので、そうするとその嫌なことを伝えてれば相手は分かんないじゃないですか。その悪気がなくやっちゃってたりするけど、こっちはもう嫌で機嫌が悪くなると思えば、
うんうん、
機嫌が悪くなった状態嫌でしょって思うから、うん、先にこうされると機嫌が悪くなるからこれはやめてねって言うときは、
はい、
彼は頭の中にそれがインプットされるから、あ、じゃあそれはしないようにしようとか、
なるほど、
気をつけてくれるんで、はい、私の機嫌を損ねないですみたいな。
これある意味で言うと、はい、なんていうんですかね、もう日高さん取扱説明書みたいなそういう感じですよね。
そうです、取説です
よ、うんうん、私の取説はこうよみたいな感じです。
そうです、
書いてたっていうのはあれですか、はい、あの例えばさっき言われてたその、はい、出会い、あのネット婚活の Wiz、はい、そうですけど、
はい、
Facebook と連動してますよね、
はい、
10人の友達ないと登録できないって言われて、はい、プロフィールにそういうこと書いてあったりするんですか？
いや、プロフィールにはこういうのは嫌だとかはなく、
はい、
でもう逆に私そのビジネスで Facebook 使っちゃってるので、うんうん、そのままのアカウントで Wiz とか登録してるから、
はいはい、
ちょっと結構怪しまれるんです。友達が4000何人とかなくって、その当時でも、
うん、
だからなんか桜じゃないかとか、
はいはいはい、
業者じゃないかって怪しまれてながら、うん、あの桜ではありませんみたいな。でちゃんとあのビジネスで Facebook は使ってるんですって、
うんうん、
でちょっとあのビジネス使いなので教えることはできませんと、
うん、
切るお断りして、
うん、
でそれでもいい人とやり取りしてて、
うんうん、
まあ、本名も明かしてはなくて、
うん、
まあ、偽名で登録っていうかそのニックネームになって、
はいはい、
ニックネームでして、まあ、下の名前を教えて、はい、でやり取りして、まあ、正直その下の名前も、
うん、
あの本名の名前ではない違う名前で言ってたんです。
なる、源氏名みたいな感じで。
源氏名みたいな、
はいはいはい、
なんかどうしてもちょっと本名つぐみっていうのは個性的なので、
ね、日高つぐみさん、
つぐ
み、あの、ひらがなつぐに身が美しいっていう感じですね、
はい、そうですね、ですね、まあ、それすらもなんかもうひらがなでもどっちでもいいんですけど、なんか珍しい、
これ仕事用の名前
かな、はい、はいはいはい、そうです。でもそれも珍しいので、
うんうん、
なんかもうとりあえず分かりやすい名前で源氏名にして、
うん、
本当にこの人と仲良くなって、その、まあ、アプリ上の連絡じゃなくて LINE とか、
うん、
その後こう個別の連絡やり取りすると思うんですよね、
はいはい、
でその LINE とかそういう時になってちゃんとお伝えするとか、
うん、その伝えるタイミングっていうのはどういう、あ、これだったらもう伝えていいなっていうのはどういう時なの、どうなったらそうなの、
あ、難しいんですよね。その辺はあんまり考えてない時と、うん、この人は真剣にちゃんとあの次もまた会いたいから、
うん、
っていう人とやっぱり変えてますよね。なんか一回やっぱりそのお会いしてみてどういう人かわからないので、うん、でお話しして、
はい、
正直そのアプリ上なんで男性年収とか書けますけど、
うん、
嘘かもしれないですよ、
そうですね、
お仕事とか、
ね、
そう、年収とか何してる人かって、
うん、
だからまあお互い様って言い方悪いんですけど、
うん、
まずはちょっと会ってその本心を話し合い、
うんうんうん、
そこはもうちゃんと自分の本心は話す、
うん、
で名前のところはあのちゃんと伝えたいと思ったら、あ、実はあの名前が珍しいので本名をこれって言いますって言って、
うんうんうん、
あ、そうなんだ、別にいいよって ほとんど気にしてないんですよ、
うんう
ん
うん、
それを言ったところでえって言われたこと一人もいないんですよ、
うんうん、
だからみんな別に名前はあの偽名とか相手もそうかもしれないし、
うんうん、
そこは深くは言わないんですけ ど、
なるほど、
まあ、そういうとこは気にせず、うん、やっぱりなんでしょうね、 その会うまでがやっぱり第一関門じゃないですか。
確かに。
だからやっぱりプロフィールの写真も大事だし、うん、その綺麗とかじゃなくて雰囲気とか、なんか顔があんまり綺麗に見えてなくても、うん、雰囲気とかでやっぱり男性は会いたいとか思うみたいだから、はいはいはいはい、ちょっと横向いてて恥ずかしかったら、うん、それでもなんかこう上品な人とか、はい、可愛らしいとかその女性らしさを出した方がいいし、プロフィールとかもちゃんと女性らしさというか、まあ、偽る必要はないんですけど。
なるほど。なんかあのプロフィール写真に今デコってる人とか、
あの
いますよね。であと後ろ姿を撮ってるとか、
はい、
あのいろんな方いるじゃないですか。日高さんちなみにネット婚活のやってる時のウィズの中のプロフィール写真ってどういう写真なんですか。
あれは、まあ、今のは仕事の写真なので、はい、昔の海外に旅行に行った時の写真を撮ってます。なんか
あ、顔もちゃんと
写ってますけど、遠目でその結構昔はなんか年に1回ぐらい海外に行ってて、うんうん、フィリピンとかどこだろう、マレーシアとか行ってたんですよね、はいはい、でその時に遠くにその噴水の前で撮ってるとか、うんうんうん、顔は雰囲気が分かるけどはっきり言ってこう、まあ、ぼやんっていうちょっと距離があるので、
はいはい、
とやっぱり全身の写真と、
はい、
あと何でしょ う, こう顔がなんとなく分かるような写真とか、うんうんうん、で別にアプリ使ってもいいんですよ、美白に見えるじゃないとか、なんかただ猫耳とかああいうデコはさすがにちょっと頭悪そうに見えるの で、
ね、相手の男性の方もちゃんとそれはお写真が顔を載ってたりとかしたかったんですか、は
い、結構半分ない人が多かったですね。
車とかなんかこう、
そうですね、
趣味の写真を入れたりとか、
はい、横顔とかやっぱり仕事上やっぱり向こうもこういう、うん、アプリで活動してバレたくないと思われるのか、うん、斜め顔とか、うん、まあ、今の彼も本当に顔分かんなかったぐ
ら
い、なんかあの近寄りすぎて逆に分からない、その
ドアップですか、
ドアップでか顔の半分とかをこう写してる感じ、はい、なんていうん
ですか、なんかアートですね。
そうそうですね、ちょっと変わってるというか、だから本当あんま顔わからないけど雰囲気で、うん、まあそういう感じかなぐらいで別にいいや、とりあえず会わないとわからないし、その写真は本当お互い様だし、うん、実際会ってからだと思うので、うん、でも会う前にあの落とされたらまず会うまで行かないじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱりその写真とかプロフィールとか、うん、そういう書くことはやっぱ最低限興味を持たれそうなことはやっぱり頑張って書く必要はあるのかなって、うん、嘘はいけないけど、なんかこう何でしょう、好感が持てそうとか、うん、清潔感がありそうとか、うん、服装に気使ってます一応とか、そういう清潔感と か、はい、なんか女性らしいのが伝われば別に美人とか可愛くないと関係ないと思うんですよ、
ね、うん、
あとはちょっとぼかすとか美白にするくらいは
全然、まあ、そのくらいはね、
はい、
あのクライアントさんとか、まあ、他の女性もこれ聞いてる方もそうだと思うんですけど、あまり SNS をやりたくなくて、
はいはい、
でもネット婚活やりたい、
はい、
だけど SNS でその Facebook で友達10人いないと登録できないから、はいはい、まあ、とりあえず10人、
うん、
まあ、誰でもいいからってわけじゃないんだけど、
はいはい、
してで登録をしてやってる、
はい、
でも全然結果が出ないとか、
はい、
うん、そういう方って結構多いと思うんですよ。実際いる、私のクライアントさんもいるんですけど、はいはい、そういう方にプロフィールとか、うん、さっきおっしゃったその自分と向き合うとか自分のライフテーマとか、
はい、
こういう人間ですっていうのをプロフィールにちゃんと思ってることじゃなく、
はい、
まあ、思ってることなんですけど、それを言葉にしてこう出して、
はい、
でそれで自分はどんな人間なのかとか何が好きかって嫌いかっていうのを書いて、はい、で投稿も全然してないとか、
はい、
他は見ても投稿してないとか、
はい、
なんか成りすましじゃないかとか思われちゃわないようにそのままちょっと書いといて、
はい、
後々の本名を言い合うじゃないですか、
はいはい、
そうすると必ず検索すると思うんですよね、お名前を。
あ、
日高さんそういうあんまり気にしない感じですか。
その偽名を言っていたので、
はい、で本名をこう伝えますよね、
はいはい、
その時に多分わかんないですけど、
あ、なるほど、検索されるかもしれないですけど、
はい、
私その下の名前が、
うん、
何ですかね、あの継ぐにまあ、ひらがなで漢字が見
いいですよね、はい、
だけどそれを、まあ、本当の戸籍上は違うんですよ、漢字なんですね。
あ、なるほど、
はい、それで伝えてたり、はい、あと名字言わないとか、
はい、
もしそういうなんか嫌だったら、
はい、
なんかまあずるいかもしれないけど、その何でしょうね、 そういうとこでもあんまり気にしすぎるのも良くないのかなって、うんうん、気にして自分が出せないよりは、うんうん、嫌だったらその検索されたりするの嫌だから、うんうん、Facebook とかで検索するのやめてねみたいな、うんうん、最初言っとくとか、うんうん、で私もされるの嫌だから、うん、なんかお仕事で使ってるんで、あのなんか検索はしないでくださいとか、お仕事用なので、うん、申し訳ないですが名字の伝えはできませんとか言ってたので、はいはい、の下の名前だけしか言ってないですし、
ちゃんとそういうことも決めてったってことも大事な感じですよね。
そうですね。
なるほど。
別に探されてもいいですけど、多分ほとんどドン引きされると思って、うん、結構バリバリガンガン集客っていうか、はい、使っちゃってるんで、
はい、なるほどですね。私もこう Facebook のこう今パソコンの画面見ながらいろいろと話聞いてるんですけど、はいはい、うん、まあお仕事をがっつりね、
そうよね、そうそう
こっちはあれですけどされてるし、でもはっきりしてるっていうのもあるし、はい、でもそれこういう女性がいいなって思うね、そのまあご主人、はい、まあ彼ですよね、はい、そういう人が見てはっきり分かるっていうのは、うん、これ大事だと思うんですよ、
うん、
ただこれ何も出てない、何も書いてない、
はい、
うん、あとプロフィールも何もないとかなった時に、
はい、
こういう人からお友達申請されたりすると、うん、意外に嫌がられるっていうなんかあるあるがフェイスブックの中で、
はいはい、
あのなんかいろいろとあるようで、うん、投稿もシェアの投稿しか上げてない人とか、
はいはい、
で自分のコメントもなくて、うん、ただシェアだとか、
はい、
写真もあるようでないようでみたいな、プロフィールも書いてない、はい、そういう感じでなんか発信してないと、
う
ん、そこに存在してないような、
ね、
あのなんかそういうふうなこう SNS あるあるじゃないですけど、っていうのがあると人がいないんじゃないかとか、
はい、
なんかイメージあるんですけど、
はい、
うん、なんかネット婚活やる上でこう、
はい、
でもそういうのもあるけど日高さんの中でやっぱ こういうのが大事だよねとか、会った時にこういうことをちゃんと言えるとか、
はい、
その辺のことって何かあったらしいんです
よね。そうですね、でもなんだろう、そういう、友達がいないんじゃないかとか、そういういろいろ思われるので気をつけて書いてもいいですけど、はい、でも大元やっぱり人対人だから、自分がどういう人と一緒にいたいかなし、
うん、
じゃあその自分のがいいなって思う人見つけたら、
はい、
じゃあその人にどうやって自分っていう人を知ってもらえるかに全力をかけた方がいいと思うんですよ。変なそのFacebook の何かこう投稿する何々って苦手だったら、うん、なんか Facebook そういうのも苦手だからほとんどやってないって言えばいいですし、
うんうんうん、
でそれでなんか言ってくる人だったら、
うん、
なんか細かいこと気にするんだなみたいな、私としてはそういう感じなんですよ。だからなんか彼に関してはその私と友達でもないんですよ、今の彼は。
あ、そうなんですね。
Facebook で友達にもなりたくないので。
あ、それお互いに話してあるんですね。
私が嫌だったんですよ。
で彼も OK ってい
う、うん、はい、多分知ってはいると思います。その私の名前検索したり、
うんうん、
何か投稿してるのを多分影では見てるんだろう。
じゃあ彼は、はい、日高さんの投稿見れない状況にもあるって感じですか。
見てると思います、全体公開してるから。
私、なるほど。だからブロックしてるとかそういうことはない。
ないで、ない、そこまでしない。
なるほど、
はい、けど別に気にしてないし、ただやっぱり SNS でその過去につながった時にやっぱり嫉妬するじゃないですか、
はいはいはい、
だったらつながらない方がお互いストレスたまらない方法がそれなので、
うんうん、
なので私はもうあの LINE とかはいいけど、
うん、
Facebook は本当に仕事用だし、
うん、
申し訳ないけどどんなに気に入ったり将来考えたい人でも、
はい、
あのだからこそつながりたくないと。いうふうにちゃんと伝えて、うん、私が嫌なことというか、
うん、
でもやっぱり自分がないとなんか男性に言われるまま、
うん、
はい、入ってくるのかなって思っちゃうと思うんで、
はい、
やっぱり自分が好きなもの、私はこう思ってるとか、
うん、
こういう考えがあるとか、まあ、強すぎたらいけないけど、
うん、
例えば、まあ、料理は苦手だけどでも将来はやっぱりあの作れた方がいいと思うから今勉強してるとか、
うん、
なんかそのけなげのなみたいな感じなんていうんですかねこう頑張ってる、うん、
はいはいはい、
一応向上するために何かを頑張ってる人ってやっぱり綺麗だと思うんじゃないですか、
うんうんうん、
顔とかじゃなくですよ。だから何かを自分はやっているとか、
うんうん、
その仕事も今こういう思いでやっているとか、
うん、
何か自分なりにこう向上して、
うんうん、
今打ち込んでることとか何か夢中になってやっていることとかこういうのをするのが好きなんですとか、なんだろう、何かこうプラスで頑張ってるんですっていうのを、そのなんか頑張ってるから応援してじゃなく、 自分はこういうのやってますよとか、うんうん、こういうの楽しいとか、うん、結局なんか彼からも言われてるのが、私がイライラしたら機嫌が良くない顔を見たくないから、うん、なんか機嫌がいい顔をずっとしてほしいみたいな、
うん、
っていう方は多分多いと思うんですよ。宮さんもそうですよね。
そうですね。いきなりね、キレられちゃってもねみたいなこと
じ
ゃ
ないですか。そうそう、なのでやっぱり、はい、なんか自分のご機嫌が良くなるポイントを自分で知ってた方がいいか、それでもやっぱ向き合うことで、
なるほど、
そうなんですよ、自分がどうすればご機嫌が良くなるかっていうのが分かってると、
うん、
イラッとしたり、その職場で怒られたり、うん、へこんだり、はい、もうすごい悲しいことがあった、
うん、
で泣くのはいいんですよ、別に感情だから、
はい、
で泣いた後じゃあどうやってご機嫌に自分をするか、
うんうん、
っていうのを自分で分かってれば、
なるほど、
美味しいもの食べてご機嫌にするとか、
あ、
彼と会う前にご機嫌にしておくみたいな、
なるか、
そこかなと思います。
そこが分かれ道っていうところであるとも思うんです、うん、今聞いててそうなんですよね、
はい、
っていうのはその自分をご機嫌にすることを、自分がこうなるとご機嫌になるっていうのを、うんうん、まず自分で知ってるっていうのは、自分でそれをやってきたから分かるっていうこと
なんです
よ
ね。そうなんですよ、失敗したり、
はい、
こういう態度を取ってたら嫌われてたなとか、
でそれで相手にご機嫌にしてもらって来ている来ている人と、うん、自分でやってる人と、はい、そうやって相手によって、ね、ご機嫌されてる人って、自分がじゃあどうなったらご機嫌になるかって、ね、意外に分かんなかったりとか、
そう
すると相手依存になって、うんうん、
はい、
で結局その相手によって自分が幸せになるかなんないかって相手基準で決めている人も多いと思うんですよ、
はい、そうなん
ですよね、
はい、
そういう意味では日高さんは自分のご機嫌する扱い方も知ってるし、
そうです、
それは私はこうよっていう、まあ相手にもね、取り扱い説明書みたいな感じでちゃんと伝えてるし、
はい、
うん、で彼もこうすると気が良くなる、彼自身のことも日高さんばっかり知ってるんですよね。
そうです、そうです、だからそのイチゴが好きだから、
はい、
最初イチゴ、ちょうどイチゴのシーズンだったんで、
はいはい
はい、あのお土産にうちに来るときはイチゴの、はい、あのパックを買ってきてくれたり、 あとはそのイチゴのケーキとか、
はい、
なんかイチゴのデザートとかやっぱ買ってくるわけです、はい、私がイチゴ好きって言ってるから、
はいはいはい、
そういうので、でそういうの買ってきてくれたらやっぱりすごい私も喜ぶし、なんか結構本当にすごい嬉しいので、
うん、
もう大げさじゃないけど、
うん、
なんかそういうのをやりたくないって女性もいるかもしれないけど、
はい、
やっぱりしてくれたからありがたいっていう感謝を込めて喜ぶっていう、うん、やったイチゴ来たみたいな。
なるほどね。そっか、じゃあ彼もそういうことをちょっと覚えててくれるし、知っててくれるし、
はいはい、
だからお互いそういうのが、ね、こう成立するって言い方あれですけど、
はい、
なんかいい雰囲気になるっていうことですもんね。
そうです、そうです。で自分の機嫌が悪かったら、
うん、
ちょっと家にずっとやっぱり仕事でいるので、
はい、
ちょっとカフェに行って気分転換するとか、
うん、
なんか甘いもの食べに行くとか、
うん、
美味しいランチを一人でちょっと食べに行くとか、
うん、
でご機嫌を直して帰ってくるっていう、
はいはいはいはい、
分かってると、
はい、
もうそれで自分はもうすっきりしてるので、
なるほど、
イライラしないから。
あ、そうですね、はい、私も、まあ、ブログとかで、まあ、アゲマン研究所とか、
はい、
アゲマンコンサルタントっていうのをやってるんですけど、うん、はい、まあ、日高さんの話を聞いてると、まあアゲマンだなと。
そうですか。
いや、はい、でやっぱり自分の機嫌は、まあ、自分の機嫌は取れるっていうこととか、
はい、
そう、他人依存してないよっていうのと、
はい、
うん、やっぱりこの自分の人生を自分でこうやっぱり切り開くとか、
はい、
うん、こういう風な人生にしたいとか、
はい、
っていうのがやっぱりある、
うん、
と、それをこう、まあ、ゴールというかそれを設定にして世の中をこう 見張らせるというか、
はい、
そうすると、あ、ここにこういう男性がいた、あ、ここにこういう風なきっかけがあったとか、
はい、
仕事のあれがあったとか、
うん、
それがあるからできると思うんですよね。
そうですね、
うん、
なんかやっぱあとその、もともと私そういうぶりっ子な人とか好きじゃないし、やっぱりどっちかというとサバサバした男性っぽいところあるんですけど、
はいはい、
でやっぱり男性って女性らしい人がやっぱり好きだから、やっぱり服装も、まあ、合わせてるわけじゃないんですけど、
はい、
まあなんか好きそうなピンクとかやっぱりよく言うじゃないですか、婚活する女性はやっぱり女性らしい服装をしましょうとか、ワンピース着ましょうとか、最低限のところやっぱあると思うんですよね、
はいはい、
でもそこはやりながら、あとは徐々に自分を出していったりとか、
うん、
でもやっぱり明らかにそのおじさん化するとやっぱり男性と同じするので、
はい、
その辺は気をつけてますね。
なるほどね、なるほど、
うん、
ぱり向こうや聞くと、まあちょっと最初の方からちょっとまとめさせていただくと、はい、まずその自分でその自立するっていうので、はい、まあ自立すぎるとさっき言ったそのお金でね稼げるしっていうのと、もうほとんど彼はいらないよとかいう状態になっちゃう、おじさん化じゃないですけど、そうじゃなく、まあ自分でそういうこともどうにもできるような状況っていうこととか、あとそのペアーズとかでね婚活されても、まあ、期限はちゃんと決めてる、はい、でそれなんでそうなるかっていうと、自分はこういう人生生きたいライフスタイルっていうのを、まあ、自分と向き合っていることで棚卸しが決まってるから、はい、そういうふうな出来事を、まあ、いい表現すると、まあ、引き寄せるじゃないですけど、はい、そんな感じに近い感じですかね。
そうですね、本当になんか本当にびっくりするぐらい、うん、もういい彼を引き寄せたなって自分でも、しかも短期間で、いや正直なんかみんな結婚とかトントンと行く人はトントンと行くよって言ったけど、絶対嘘だって、その、はい、結構素直じゃないとこもあるんで、いや嘘だみたいな、はいはいはい、そんな話あるわけないよって思う人なタイプだったんですよ、はいはい、まさか自分がそうなると思わず、本当になんか家事っていうか、もう食事も週3で作ってくれるんですよね。
あ、彼がですか。
そうです、はい、
なんか週3回はね、はい、一緒に食事できる人って言って
ますけど、そう言ってるけど
週3回彼が作ってくれてる今状況にあるっていう。
そうです、そうです。なんかそうです、そうなんです。半分ずつ自炊しようって言って、半分半分で週7日あるから、はい、じゃあ1日はどっちか作るか外食するか、でまあランチは平日と日曜日彼休みなので、うんうんうん、平日のお昼のランチを近場で美味しいところ食べに行こうとか、なんかそういうとこは決めてるんですけど、
そうですね、
ただまあイレギュラーで私の仕事があるときは別に惣菜買ってもいいよとか、そういう本当になんか応援してくれる感じですね。
そこもあれですね、なんか彼も同じようなライフスタイル、ライフテーマを持っているからこその、お互いこう協力し合えるっていうところもあると思うんですよね。
そうですね、彼もやっぱ自立してるし、苦労もしてきてるので、だからまあ本当にレアな人よくいたねみたいな周りからも言われて、
あの私も今こう婚活せずに、まあ、この今回も行ってきましたけど、っていうのはそのライフテーマを持とうというのが前提で、はい、それがあるからまあうまくいくっていう婚活っていうのもあると思うんで、はい、結婚活動婚活っていうイメージじゃないですか、
はいはい、
あれって結婚するだけとかやると、人生って結婚するだけじゃないです
よね。そうなんですよね、スタートですよね。
そうですね。でそこだけ見るとなんかあの本当はなんかこういう風な生きたい人生歩みたいライフテーマがあるんですけど、はい、それをひっくるめてその中の結婚だと思うので、結婚だけピックアップすると皆さんそれだけやりたいわけじゃないので、はい、こう鬱になったりとか、こう行動に起きなかったり、はい、この時期ちょうど今夏なんですけど、暑いとめげるし、
はい、
あると思うので、やっぱ全体をこう見るとか、それ自分と向き合ったり棚卸しをするっていうところって大事だなって思ったんですけど、
そうですね。しかもその別に自分でビジネス起業しろっていう話でもなく、はいはい、OL さんとか派遣とかパートだとしても、うんうん、その自分と同じ考えを持って全然いいと思うんですよ。私は派遣だからその自信がないじゃなく、はい、ちゃんとお金を作って会社で働いてるわけですし、そういうのがそのなんか起業が偉いとかでもないし、はい、パートがダメだっていうことでも思ってないので、うんうんうん、それでもちゃんとお金を自分で仕事してるわけだから、うん、そういうのは自信持って、私は今こういうことしているけど将来こういうことしたいとかでもいいと思ってますし、うん、
はい、
で彼に関してもその変な話、なんかやっぱり私もなんか彼より稼いだらダメなんじゃないかとかこう途中そう思ってた時期もあるんですよね、
はいはいはい、
でそうなると仕事をセーブしちゃったりする自分が嫌だから、そういう嫉妬を抱かない人っていう条件もやっぱり入れてます、今まで。
なるほど。
自分が応援してくれるけど、うんうんうん、自分がなんかちょっとガツって売り上げ上がっちゃっても気にしない人、
うんうん、
でその分じゃあ一緒になんかできるよねとか、
うんうんうん、
まあ、結局私は学びに投資しちゃうので、うん、家庭に入ってくるわけではないんですけど、
なるほど。じゃあその 例えば自分の棚卸しって一回やれば終わりっていうことじゃなく、はい、この日々日々日々この人生の中でやり続けるっていうことはテーマの一つにあったりしますかね。
はい、やっぱりある程度なんか、まあ、毎月毎月今月どうだったとか決めてもいいと思いますし、うんうん、ある程度そういうなんか自分と向き合うのは常にやっていってもいいと思うんですよね、うんうん、定期的に。
そうですよね、テーマってやっぱり変わったりしますよね、うん、
変わってくると思います。はい、うん、その時気づけなかったことある気づけるとか、
うんうんうん、はい、なるほどですね、うん、いやそうですね、20代の頃結婚して、はい、で30代で第一時期離婚ブームじゃないですけどで彼は将来田舎暮らししたい、
はいはい、
で彼女は彼女でタワーマンションで、うん、シティ派になりたい、
はい、
でも20代の頃って大変わかんないじゃないですか、
はい、
でやっぱりそうなると価値観もずれてこう、うん、お互いに時間も溝も生まれてきたりすると思うんですけど、はい、まあ、これ聞いてる方たちが、まあ、30代か、まあ、40代の方たちが、はい、婚活の方もいればそうじゃない方もいると思うんですけど、うん、なんかその方たちにですね、最後なんかメッセージというかいただけたらと思うんですけど、
はいはい、やっぱりその今自分が決めてる理念としてはやっぱり自分のライフスタイルは自分で作るっていうことを理念としてるんですね、うん、
はいはい、
なので人に言われたからこうしたいとかじゃなくてやっぱり自分がどうしたいかとどう生きたいか、
うんうん、
でやっぱりその20代30代40代っていろいろそのライフテーマっておっしゃるミヤコーチがですね変わると思うんですけど、なんかそこをなんか変わってもいいけど、うん、基本は自分軸でいてほしいなっていう。
なるほどですね。
なんか人から言われたとか、うん、家族がとかその子供がいるから離婚できないとか、うんうんうん、じゃなくてそのさっきおっしゃったようにその考えが全く違くなったんだったら、うん、そこは話し合って、うん、お互いのために別に別れてもそこは別れを進めるわけじゃないですけど、うん、いい選択もあってさらにその後もっといい人生があるかもしれないしお互いですよ、
うんうん、
だからそのなんか型にはまらないでほしいかなですね、うん、自分がどう生きたいとか、自分がやりたいことプラスできることとか、うん、あとまあ人様にそんな迷惑かけなければ、うん、別に悪いことしなければ、
まあ、そうですね、そ
いいんじゃないかな、
捕まらない
よう
です
ね、そう
そう
そう、そうですね、そうです、
そうです、わかりました。じゃあそういった、はい、そのライフスタイルっていうのを例えば趣味とか、はい、その金とかそういうその物質的なものもあれば、はい、お互いのその自分の精神的な考えのところを、まあ、うまく両立するためにも、はい、その人生のライフスタイルあるいはテーマを持つってことが大事ってことですよね、
はい、そうです、
はい、私が勝手に締めちゃってあれですけど
全然大丈夫、本当にそれしないと、うん、本当にいや結構お金持ちの人も正直いたんですよ、婚活中、
はい、
でも本当振り回される人だったんで、自分が暇な時だけ連絡してきたりとか、で自分が連絡しても返事してこない忙しいとか、もうそういう人ダメじゃないですか。なのでもうそういう人はごめんなさい、はっきり言える、断れる自分になる。
なるほど、はい、その決まってるから断れるっていうことですもんね。わかりました。ですね、今回すごく内容の濃いですねお話を伺わせていただいて、まあ前半後半、あ前半中半周辺後編と聞かせていただきました。ぜひね今後もいろいろと日高さんとこうコラボとか、
はい、
あと実際に動画の撮影とか、
うん、
あと実際にセミナーとかも ね、
はい、いいですね、
やっていけたらと思いますので、はい、日高さんの情報ですとか、まあ、案内とかブログですとかその辺概要欄に、載せてありますので、ぜひ皆さんチェックしていただいて、恋愛もそうだけど仕事も起業もしたい、自分のその仕事とか独立したいっていう方はですね、ぜひ日高さんにまあ、お話を聞いたりとかですね、ノウハウをぜひ、ぜひゲットしていただけたらと思います。
はい、
はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、
はいはい、では長い間ですが、ありがとうございました。
こちらこそ、
はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、こちらこそ、
はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。